DX が本日も始まりますというところで、本日はですね、社内なんですけど、ゲスト会というところで、スタートアップオフレコ対談っていうですね、すごく有名なポッドキャストがあるんですけど、それと今回コラボで配信するということで、クロステックベンチャーズ兼レイヤー X の、手島さんに来てもらってます。
はい、よろしくお願いします。
手島さんの自己紹介はさすがにいらないと。
はい。はい、
思うん
で
です
も、
け
まあ、
ど、はい、しますかね。
はい。手島と申します。ですね、今年も47歳になりましたね。それでですね、前職はユナイテッドって会社を10年ぐらいやってまして、辞めた後に、ざっくりとレイヤー X の取締役になり、自分のベンチャーキャピタルであるクロステックベンチャーズも立ち上げて、今に至ります。で、基本は、福島さんとは、十何年かの、つながりがある中で、そういう仕事のを、レイアックスの取締役もやらせていただいて、日々ですね、いろいろ議論させていただいていますという立場で、レイアックスのこともですね、いろいろ知りたい人も、いるのかなっていうので、僕がね、根掘り葉掘り今日は聞ければなと思っております。はい。じゃあ、福島さん、僕からいろいろ聞いてっちゃっていいですかね。
はい、お願いしま
はい。
す。
はい。レイアックスなどかなりいろんな情報が発信されていて、僕も、聞いているので、基本的に。これを聞いてくださっている方は、一定レイアックスのことは知ってるのかなと思いつつ、多分ですね、レイアックスって発信する情報量がめちゃくちゃ多いの
そうで
で、
すね
はい。すべてを終えてる人はそんないないと思うので、今回はですね、これ聞いとけば大体レイアックスのことが2023年わかるよみたいな回にちょっとできればなと思っております。はい。でですね、プロデューサーのですね、新国さんが、いろいろこれ聞くといいと思いますよっていうのを書いてくれてるんで、ピックアップしながら、聞いていければなと思いますけど、ちょっと順番は僕でアレンジしながら聞いていきますね。まず、経営体制が結構変わってきていて、その中で、会社としても進化遂げた部分があると思うんですけど、川口さん、横田さん、古賀さんが今年入ってくれた感じですかね。執行役員以上の人ってこ
そう
と
で
でい
す
くと。
ね。はい。
これはなんか、一気に春に入ってくれた感じだったと思うんですけど、あとは、7月ぐらいに、それぞれの役割をもう一回、再編成しようみたいなことも、やられてみたいな感じだったと思うんですけど、ここら辺の入ってもらっての手応えとか、もしくはこう変わってきたよとか、こういう手応えが出てきてますみたいなところでいくと、どんな感じですか？経営体制です。
そうですね。まず、タイミング、たまたま3人とも一緒になったんですけど、これはまあ偶然ですという、ずっといろいろ声をかけていて、たまたま偶然このタイミングになりましたっていうところで、結構ポジティブな変化がいくつかあったかなというところですね。で、大前提として、レイアックスって常に採用を、採用も内部登用もしてるんですけど、とにかくその複数事業をやるために、経営人材を厚くしていって、どんどん、なんですかね、いわゆる役員陣に本当に役員陣に、なんか一人一人が社長みたいな感じで、権限を渡してて、事業とか、仕組みを仕切ってもらおうみたいな、そういう意図で、入ってますと。で、起こったポジティブな変化だと何個かあるかなと思っていて、一つは、横田さんが入って、主に経営陣とか、会社1年の、僕ら経営カレンダーとか経営のリズムって呼んでるんですけど、例えばこのタイミングで予算が策定されるよねとか、ここで修正されるよねとか、このタイミングでのロングミーティングみたいなのは、こういうプロダクトの戦略について大きな決定を話そうよとか、ここら辺は採用の話そうよみたいなところが、なんか結構会社ってバイオリズムがあって、そこの中での方ができて、なので、なんか一個一個の議論がレベルが上がってるなっていう感覚を受けますね。あと、経営会議のフォーマットとか、あとの当たり前のことなんですけど、なんか例えばアジェンダを、なんていうんですかね、経営会議を行う前週の、例えば丸々曜日までに、金曜日の18時までに出してねとか、 で、参加する人は、前日までに読んでコメントを入れてこようとか、その状態で、議論が進むことがもう当たり前のようになったみたいなところが、なんかすごい大きな変化。で、まあ、川口さんとかはですね、今、イネーブリングって言って、要は何て言うんですかね、直接、もうめちゃくちゃ営業できる人なんですけど、その営業できる人が、で、営業チームを組織できる人が、あえて、オンボーディング、要は新しく入ってくる人の社員のスキルアップとか、まあ、モチベーションのアップとか、マネージャーの、なんていうか、マネージメント支援とか、なんかそういうところに今専念してるんですね。要は人材育成の部分に、まあ、いわゆる、なんていうんですかね、前職上場企業の、まあ、やはりこう執行役員やって売上責任を負ってきて、まあ、何十億っていう売上を作ってきたような人が、もう育成に専念してたりとか、まあ、古賀さんも、まあ、エンジニア側でこう似たような、役割を、になっていて、まあ、要はこの一年で、なんていうんですかね、まあ、いわゆるこう育成に投資ができるような会社になってきたっていうところと、まあ、マネージメント全体レベルが上がってきたっていうのが、なんか、経営体制の変化で起こったことかなと。あと、もともと、なんていうんですかね、こう、スペシャリストみたいな、なんていうんですか、スペシャルな人材がいたんですけど、それがなんか、それぞれこう、いろんな役割を担えるんだけど、あえてこう、役割を絞って、そこに集中することで、例えば、前年まで取締役だった榎本とかも、もうプロダクトに集中しようっていうところで、もう自分から申し出て、取締役の、なんていうんですかね、降りても自分はこの執行役員のこう VP として、CPO としてこうプロダクトを集中していくんだみたいなところで、まあ、それで我々は全く降格だとか思ってないですけど、本人も今週か、前者のオールハンズで、なんか自虐的にですね、なんかこう、いや、俺落ちぶれてるみたいなこと言ってたんですけど、全くそんなことはなくて、めちゃくちゃそれぞれが今集中して、まあ、企業価値の向上につなげているというか、なんかそういう体制ができるようになって、まあ、すごい、それ楽しいですよね、毎日今、
いや、
働いてて。
まあ、確かに、例えば最初の、経営カレンダーとかリズムでいくと、まあ、そこまでなんか適当とか雑にやってたわけじゃないんですけど、横田さんが入ってくる前でいくと、あれ、そろそろこれやんなくていいんだっけ？みたいなところから、あ、そうだね、ちょっとやんなきゃっていうので、走らせたりみたいなことも、あ、そろそろロングミーティングの
そうですね。
日程決めた方がいいんじゃないだろうかみたいなことが、多少場当たり的になってたものが、リズミカルに、段取られてる感じがすごいありますよねってことと、あと、あれですね、レイアイクスの幹部でいくと、それも型みたいなものなのかもしれないですけど、部門間をやっぱ横断して繋いでいく人と、やっぱ部門に特化して集中していく人みたいなメリハリがついてきたなっていう感じが、ありますよね。だから今後も、なんか、多分それを、しかもそういうのが行ったり来たり今後もしていくんだろう
そう
な
で
っ
す
てい
ね。
う。あなたは、まずはここ専念してほしいけど、次はこのつなげる役割やってくださいみたいなのも含めて、いろんなロールを、それぞれが、入れ替わり立ち替わりやっていくんだと思うんですけど、まあ、その時々では、何にコミットしていくのかっていうことでいくと、そのつなぐ役目なのか、深掘る役目なのかみたいなことで、いろいろ、組み合わせのパターンがすごい増えたなと。経営陣の組み合わせのパターンが増えたなっていう感じで僕も感じております。今後もあれですか？随時。今年はその、執行役員以上ってことでいくと3人が、偶然3月、4月ぐらいに、入ってくれたって感じですけど、随時、やっぱり、リクルーティング等はされてる感じで
そう
す
で
か？
すね。特にやっぱりこう今事業が急拡大していて、まあ、新しい事業を作っていったりとか、その中で新しい役割とかも出てきているので、まあ、当然内部登用とかもしていこうと思ってるんですけど、採用自体は緩めるつもりはなくですね、もうどんどんどんどんこれからも優秀な人をいただきたいなと思ってます。
あれですよね。まだ、バイネームでは明かせないんですけど、CTO 経験者でとかで行くと、何人かもう決まってたりって
そう
感
で
じ
す
ですか？
ね。まあ、あとは、いわゆるこうビジネス系でも、なんか執行役員を経験してたようなメンバーとかがこう、まあ、まだですね、名前は出せないんですけど、決まってたりとかもするんで、なんかいろんなバックグラウンドの人、あと、あれですね、バックオフィス系でも入ってたりとかするんで、まあ、多種多様な人材が、なんていうんですかね、新しいチャレンジというか、そしてこうレイアクスを選んでくれているというか、そういう状況ですかね。
今、社員でいくと何人ぐらいでしたっけ？ 200。
まあ、250名ほど。まあ、内定者込みなんですけど、 250名ぐらいになりましたね。
前職時代でいくとギリギリこれ、前職時代と同じぐらいのサイズぐらいになってきたって感じ。
いや、僕がもうやってた頃はもうはるか
もう
に
超えて
超
るっ
え
て感
て
じで
るっ
す
て
か。
感じで
な
する
ほど。
ね。
じゃあ、福島さん、まあ、ある種、あらゆることが福島さんにとっても新しい経験だったと思うんですけど、レイヤー X の歴史でいくと。まあ、組織サイズってことで言っても、まあ、未体験ゾーンにもう入ってきてるって感じです
そうですね。
ね。わかりました。まあ、組織的にはそんな感じで、結構ですね、まあ、いい感じで、事業の拡張と合わせて、体制移行ができつつあるという感じで、まあ、ただ、結構急成長中なんで、また1年後、多分全然違う体制になっていると思うんで、採用を強化中ですという話でした。で、続いて、カードですね。爆落と、まあ、レイヤー X といえば爆落。爆落といえば SaaS の会社だったのが、カードを出したのは去年ですよね。
去年9月ですね。
で、去年出して、1年半ぐらいですかね、経ったとこだったと思うんですけど、これは、爆落の、まあ、SaaS の話とかっていうのは、知ってる人も結構多いと思うんですけど、まあ、確かにカードのイメージがものすごい現時点であるかっていうと、まあ、まだまだこれからのところもあると思うんで、カード事業はどういう手応えです
まあ、すごい伸びてますっていうのが、前提で。まあ、僕らなんかカード単体で使っていただくというよりは、まあ、どっちかというとこのソフトウェアの中の位置付けとして、その決済の接点としてのカードで、その中でこう業務とかデータがつながってより便利になりますよねっていうやり方をしているので、まあ、既存のそのバックラック使ってくれるお客様がそのままカードも使ってくれるっていうケースがすごい多いんですよね。だいたいまあ半分ぐらいがそういうケースで。で、その中でやっぱりすごいやっぱ成長を遂げているので、なんか、あんまりですね、こう、今までこう、爆落を触ってないよっていう人は、なんかあんまりこう、爆落カードのイメージないかもしれないですけど、爆落ユーザーの方には今なんかすごい、大反響で使っていただいているというような状況ですかね。で、数字としても、まあ、決済金額で、例えば、まあ、去年と年末と比較しても、もう30倍ぐらいですかね。
30倍。
に伸びていて、30倍ですね。
T2D3 を10倍ぐらい超えてるってことです。
そうですね。まあちょっと元の数字がそんなに大きくないんであれですけど。まあでも、とはいえ、かなり、なんていうんですかね。多分このビジネス市場の、歴代最速で伸びてるぐらいの、それぐらいの成長速度は出てるのかなと思いますね。
まあ、そういう意味でいくと、いわゆる SaaS 爆落、爆落請求書なり、爆落経費精算なりを使ってくださっているお客様が、より便利に使ってるっていうのは、これは当初の仮説通りなんです
当初の仮説通りですね。やっぱりそこが僕、まあカードってやっぱ、すでになんかいっぱい存在するじゃないですか。っていう中で、あえて、同じような商品性で出しても、やっぱりその使う理由ってないよねっていうところだと思うんですけど、やっぱりそのカード自体、今、すごいビジネスカードってなんか、まあ一般的な意味で普及し始めていて、まあその中でやっぱ経理の業務とか、まあ従業員に渡した時にどうやって統制コントロールするのとか、経費、まあ、経費精算とまとめて申請したいとか、領収書集めるのめんどくさいとか、まあ、いろんな課題あると思うんですけど、そう。なんかそこを解くようなものが、こうビジネスカードとして選ばれるようになるんじゃないのかなっていう仮説だったので、今まではどっちかというとマイル貯まりますとか、まあ、なんていうんですかね、こういう、なんていうんですかね、こう空港のラウンジ使いますとか、まあ、こういうショップの特典ついてきますとか、なんかそういう理由で選ばれてたと思うんですけど、違う、なんていうんですか、その DX 視点というか、業務効率化視点で、カードも選ばれる時代になるんじゃないのかなという、なんかそういう仮説で望んでいたので、少なくともバックラック使ってくるお客様に関しては、なんかそういった理由で選んでくれてるなという。
一時、コンパウンドスタートアップって概念で打ち出す前でいくと、レイアクスでいくと、SaaS プラスフィンテックっていう言い方もしてた時期と思うんです。まあ、そういうの時に思い描いてたことが、もう現実になってるってことだと思うんですけど、SaaS とフィンテックを同時に立ち上げていくとか、経営していく難しさって逆にあ
あり
ます
り
か？
ますね。まず、一つは、まあ、なんか、 技術的な性質の違いみたいな、要はそ
うん。
の、決済とか金融独特のそのプロトコルとか、そのビズデブの能力とか、あとは実際に何て言うんですか、お金が、そう、SaaS ってまあ、何て言うの、データは扱うんですけど、実際のお金が動くことはないじゃないですか。実際のお金が動くので、やっぱそこで障害を起こせないとか、まあ不正とかもやっぱ起きますし、やっぱ実際のお金が動くっていうことで、その不正対策がとか、まあ、僕らもその、カード、プリペイドカードじゃなくて、クレジットカードで出してるので、実際、予診を出していて、その間の投資資金の手当とか、そのデフォルトのリスクとか、まあそういったものもあったりしていて、なんかそういうのってやっぱ普通の SaaS ビジネスだとやっぱカバーしない領域なので、まあ単純にそこがまず難しいっていうのが一つと、もう一つはその収益の立ち上がり方が違うので、カードって言えば完全なそのトランザクションビジネス、まあストック性はあるんですけど、なんていうんですかね、こう、カードを入れて、たらなんかこう収益が立つんじゃなくて、実際使っていただいて、しかもまあ月ごとにブレがあったりとか、あとは複数の SaaS を使い分ける会社さんっていないと思うんですけど、複数のカードを持つことは個人でも普通じゃないですか。僕も多分個人で2、3枚ぐらいカード持ってますし、じゃどうやってその僕らのカードをメインのカードにしてもらえるんだろうかとか、なんかそういうちょっと営業の性質の違いもありますよね。まあ SaaS の場合は基本、もちろん、なんですか、ちゃんとオンボーディングして業務に乗るまでが、重要なのはありつつも、もう営業で契約してね、まあ売り上げ確定するじゃないですか。それをいかにチャンさせないかという、そういう営業スタイルになると思うんですけど、カードの場合は、むしろこう、なんか営業してこう、契約いただいたとか、なんか入れますよって言ってくれてからがスタートで、そこから実際のトランザクションに移行していくまでになんかすごい、全然時間がかかるので、これ、一営業マンの視点で見ると、やっぱりその確定される営業というかなんかその、営業成績が確定する、なんか SaaS の方を売りたくなるインセンティブがあるじゃないですか。だからそこをどうやってなんかそのフェアな数字で評価しようかとか、どういう目標設定しようかとか、なんかどっちかってその営業視点での、ね、組織設計とか、そこら辺はやっぱすごい苦労したし、今もやっぱ、なんていうんですかね、もっとうまくやれる方法ないんじゃないかなみたいなのは模索中ですよね。
あれですよね。今、すごい、レイヤー X のメンバーはみんな、なんていうか、ベストエフォートしてくれてると思うんですけど、自分が若くて、一営業マンとして入ったらどんな感じだろうってたまに想像するけど、結構やっぱ大変で
い
すよ
や、
ね。
性質
サースで
の
覚えなきゃいけないこと 結
ビ
構ある。
ジネスモ
お客
デル
さ
の違いもあるし、製品自体の多様性もあるんで。
ん。そうですよね。うん。そうですよね。で、結構コーポレート業務のことも理解しないと売れないし、SaaS のソフトウェアのことも理解し、カードも理解しみたいな感じなんで、まあ、だから個人に全部を、押し付けちゃうと、結構ね、個々人の営業マンとか営業パーソンかが大変になっちゃうと思うんで、まあ、それ組織的にいかに解決していくかっ
そう
て感じです
で
か
すね。だ
ね、
から
今
まあ
後。
最初の話、まあ、イネブリングに投資してますとか、育成に投資してますよっていうのは、まあ、コンパウンドスタートアップの宿命かなとは思ってるので、やっぱそこに、まあ、かなり力を入れてるし、今後もっとなんかできることあるなと思ってるんで、やっぱ力入れていきたいですね。あとやっぱテクノロジーで解決したいですよね、そこ。なんか、もちろんそのテックありきではないんですけど、テクノロジーでかなり解決できる部分かなりあると思うんで、先日僕も営業のこうプロセスってこう科学できるよねみたいなそういうノートを書いたりして結構社内もあれに刺激を受けてなんか早速なんかもう何ていうんですかいろいろ動き出してるみたいなんですけどまあああいうやっぱベッドテクノロジーというかテックにかけてプロセスをこう合理化していくみたいなところが DX の本質的な強みだと思うのでそこを商品として出すってことはないと思うんですけど
社内のプロセス
プロセ
変
ス
革
では
し
す。
ていきたいってことですよね。ちなみに今のは経営者としての Tips なんですか？要するに、昔、サイバーエージェントの藤田社長が15年前ぐらいですけど、ブログマネジメントとかって言ってた時期があって、ブログで社内をマネジメントするんですみたいな、いわゆる福島流のノートマネジメント、要する
ノー
に、
トマネジメントです
福島なりの理想像をちゃんとノートに書くと、社内がそこに向けて、なんか、いろいろクリエイティブに動いてくれるみたいな、なんかそういうのは多少期待して書いたんですか？あれでいくと。
あれはまあそうですね。あと、まあ、どっちかっていうと、社外の人に、こう、採用目的で、ビジョンを示すっていう、目的で書くことが多いんですけど、 だから意外とそういうふうにワークしてますよ。だからなんか、い
確か
ろ
に。
ん、い、なんか二度おいしいというか
まあ、社外に発信することで社内の人も前向きに受け止めてくれるメッセージってことですよね。基本的に。なるほど。
まあ僕らの会社の考え方で言うとそういうのはもうオープンにしちゃって、まあ社内も社外も含めて、こういうこと考えてるよ。こっちに対して向かっていこうぜっていうのは、オープンにすることで出るパワーと、まあクローズにすることで出るパワーみたいな両方あると思うんですけど、まあ僕らの会社の風土的になんかオープンにすることでなんか物事が進むっていうのは確かに結構ありますよね、会社として。そこがこうガソリンになってるというか、やったるぞみたいな。
まあ、だから、一個一個ノートを書くことの生産性はめちゃくちゃ高いってことですね。福島さんの
そう
ね。
ですね。
いろんな、レバレッジが効いてるなと僕もなんか見てて思います。はい。
私なんか2本しかノート書いてないんで。
え、今年ですか？
そうなんですよ、
あ、
実は。
今年高かったんだ。
ブランディ、リブランディングの話と
なるほど。
営業の話しかしてないって。
その割にそういうイメージがないからのは、あれですね。会社として出しまくってたからですね。
そうですね、ありがたいです。
はい。っていう感じですね。ちょっと爆落を引き続き、レイクス爆落だけの会社じゃないっていう前提で、爆落ちょっと深掘っていきますって感じで、8月に爆落請求書発行をリリースしました。これ、リスナー向けに解説しますと、請求書出してたじゃんって思うかもしれないですけど、最初のプロダクトは、請求書を受け取る側にとって便利なプロダクトだったんですね。で、今回は請求書を発行する側の、プロダクトを満を持して出しましたと。で、実は、請求書受け取りをリリースするときは、発行側は競合がたくさんいるけど、受け取り側は競合があまりいないので、受け取り側のプロダクトを出そうというのは、実は爆落の最初の、プロダクトの発想だったんですけど、まあ、ここに来て発行も出しましたっていうことでいくと、これはなんか、所属の手応えどんな感じかっていうのと、ここに来て満を持して出した、タイミングの選び方とかっていうのはなんか、
そうですね。二つあって、一つは一番、まあ、手応えまずすごい感じてますっていうところと、一番大きいのは、今年大きな法改正、インボイス制度の、改正っていうのがあって、やっぱ、僕ら、実際、経理の対面の、方がですね、請求書受け取りもするし、発行もするっていうケースが多くてですね、やっぱすごい相談、が来て、なんか、爆落さんで何とかしてくれないかみたいな、そういう声が大きくて、どっちかというと、その客の声ドリブンで始まったプロダクトですっていう。で、僕らは、結構そういうことをやるんですけど、なんか、でもマーケットを見たときに、まあ、正直、もう、プレイヤーもいっぱいいるし、選択肢もあるし、なんか、やる意味ないんじゃないかって思ってたものが、実際、顧客の声を聞いてみると、いやいや、なんか、求められてるぞみたいな。例えば、経費精算とかも同じような文脈で出したんですけど、なんか、こうトップダウンで、こう、まあ、市場の競争環境とか見極めて出すプロダクトと、実際顧客の声に従って出すプロダクトを、なんか半々ぐらいの比率で出すっていうふうに決めてるんですよね。その中の位置づけですと。なので、まあ、今なんか二つ混じって話しちゃったんですけど、一つ目がやっぱ法対応の話っていうのと、二つ目はやっぱ実際の顧客のニーズというか、ボトムアップ的に出てくる声から、まあ、ある種その偏見というか、いやもういっぱいいるから、もう顧客ってからすると困ってないでしょっていう偏見を僕ら持ってたんですけど、全然困ってたっていう。で、かなりいいプロダクトが今できてるので、まあ、相当自信がある、プロダクト体験ができてるので、まあ、かなりやっぱすごい勢いで伸びてますね。
なるほど。ちなみにあれですよね。とはいえ、この数年前に、この発行からリリースしてたら、またちょっとなんていうか、うまくいったかどうかわからないっていう、
そう
面
で
白
す
いところで
ね。
すよね。事業のね。だから、ね、前半戦でも話しましたけど、やっぱりコンパウンドスタートアップ目指すときには、プロダクト出す順番ってかなり重要ですよね、きっと。
めっちゃ大事ですね。やっぱ本丸、データが取れる本丸とか、なんかやっぱその顧客からした時のやっぱオンリーワンのカテゴリーみたいなプロダクトと、2つ目、3つ目のプロダクトって、なんかなんていうんですか、こう連携性がいいから使いたいとか、プロダクトのこう UI とか、見る管理画面を一緒にしたいとか、またはなんか契約的な観点で、なんか複数の SaaS と契約してるとは結構支払いとかも大変じゃないですか。契約管理とかも。なんでそこを統一化、ベンダーを統一化したいとか、なんかそういったニーズで、売れることも結構増えてくるので、やっぱ一つ目はやっぱオリジナリティ。 を重視するんですけど、二つ目以降は必ずしもオリジナリティを重視しなくていいなっていうのが、すごいなんか、経営していく中でまさに学んだことです。僕はやっぱスタートアップ志向で、差別化志向なんで、やっぱオリジナリティないものって、あまりやる意味ないし、勝ち目もないんじゃないのって、数年前まで思ってたんですけど、必ずしもそうではないなっていう。ただ、いきなりそのオリジナリティないものから ファーストプロダクトとして出しちゃうと、なんかそうというか、やっぱなかなか突破できない
まあ、
ものにもなってしまうなという。
そこら辺のバイアスを解いてくれたのがさっきの猛者ですよね。だ
そ
から、
うですよね。
まあ、福島さんもそうかもしれないし、僕とか特に、机上で考えちゃうところがあるから、もしくは、なんていうか、まあまあ、そういうので考えちゃうところがあるから、経営者って言われた瞬間に、今更ってなっちゃうんだけど、猛者とかの場合は、純粋な顧客の声で聞いてるから、バイアスがかかってないですよね。いけるいけないのか。で、彼が、押し通してくれて、経費精算出してくれたことで、会社として学習したことはかなりあるかなっていう感じで、まあ、その学習を生かしての請求書発
そうで
行、
すね。請求書
か
発
な
行も
と
ち
い
ろん
う。
同じような議論して、結局、モサが押し通してくれたっていう、
そうですよね。
半信半疑だったんですけど、まあ、ただ、確かにニーズあるからやった方がいいねという、なんで、やっぱそこのバランスが今、すごいいいですよね。
そうですよね。だから、まあ、いろいろ学習しながら、なんていうか、マクロでいろいろものを見れるっていうのも大事ですけど、純粋に顧客の声に研ぎ澄ませていくってこともやっぱり大事だなって思いましたね。ちなみに今回は、請求書発行を出して、半年に1個出すって公表っていうか公言し始めていると思うんですけど、これ、どれぐらい先までのプロダクト展開なんとなく決めてるんですか？
まあ、ばっくり1年半後ぐらいまでは、ただ結構変わるんですよ。結局その競争環境とか、まあ僕らが実際ヒアリングしていくとか、その営業していく中で、あ、こっちの方優先した方がいいよねとか、なんかそこは柔軟に変えるんですけど、ばっくり1.5年後ぐらいまでこういうスケジュールでこういうのを作ろうみたいなのは決めてますね。ただ、それは仮定事項というよりは、今の仮決めみたいな。今の持てる情報とか、今僕らが考えている中でのベストの選択肢ってこうだよねみたいなものをだいたい1.5年後ぐらいまで決めても、そこから先の3から5年みたいなところは、本当に何て言うんですかね。なんか夢物語みたいなリストを作ってるって感じですかね。
プロダクトのアイディアなり、概念はリストアップしておいて、本当に次何やるかはそのタイミングで考え
そ
てい
うです
くっ
よ
て、
ね。
まあそういう二人ですよね。なるほど。わかりました。ありがとうございます。ちなみになんか一個増える、僕はすいません。内部の人間なんで、当然わかってる質問なんですけど、リスナーが聞きたいこととして、一個プロダクト増えるために、何人開発メンバー増えてんですかみたいな。
ああ。
要するに、コンパウンドスタートアップ目指すためには、1個プロダクト増えるために開発メンバー何人増やせばいいんですかみたいな、単純に考えてる人いると思うんですよ。そういうのってなんか、回答ってどういう回答になりますか？
一応まあ、プロダクトの立ち上げフェーズによって必要な人数って変わるんで、ただなんか、基本的にそう立ち上げるときってやっぱ2、3人ぐらいのエンジニアから始まりますよっていう。ただなんかその、なんていうんですかね、人数というよりは、なんか結局なんていうんですかね、どれぐらいこうそこにプロダクトに情熱持ってるかとか、どれぐらいこう領域横断的にこう、なんか仕事をしていく気概があるかとか、まあ、シビアな言い方をすると、その経営経験とか、その、本当の意味での、その、なんていうんですかね、PMF 前段階でのそのプロダクトマネジメントの経験を積んでいるかみたいな、なんかそこのスキルっていうのはものすごくばらつきがあるじゃないですか。エンジニアリングスキル以上に多分ばらつきがあると思うんですよ。できるやつは何万点でも取れるし、できない人はやっぱ何度も0点を取ってしまうみたいな領域なんで、やっぱそこがシビアだし、なんかそこを本当にできる人材何人いますかみたいな。ところがなんかすごい問われるのかなと思いますね。で、実際コンパウンドスタートアップ元祖のリップリングはなんか3分の1ぐらいが起業家、経験者で、ハッカー混乱とってそもそもゼネフィッツ作ったゼネフィッツってまあユニコーンですよね。作ったシリアルアントレプレナーなんで、もう Y コンビネーターとか入る必要なかったんですけど、入ってなんでって聞いたら、いや、普通に買収するためみたいな。企業家人材買収するためみたいなぐらい、それぐらい企業家人材とか経営人材の採用にこだわらないと、やっぱりプロダクトそんな複数ポンポン立ち上がらないですよね。
まあ、
僕らが似てるとよく言われるランプ とかも、なんかそのブログ記事とか読むと、大体創業時の3分の1ぐらいはやっぱりその元スタだったみたいな。じゃやっぱ複数プロダクト展開してうまくいってる会社、やっぱそういう性質があるなって。僕らもかなり CTO 経験者とか CEO 経験者はかなり採用してるんで。
なんかそこでいくと、前半戦で、レイアクサ、長期的な、目線で、事業責任者とか経営人材を内部育成してるんだと。まあ、当然、長期的には M&A もやっていくと思うんですけど、今は、どちらかというと内部育成とかに力を入れてるっていう、ことだと思うんですけど、具体的になんか、そういう経営人材とか事業責任者を、社内で育成するために、なんかどういうことを始めた、もしくはやってるんですか？
そうですね。まず、こう、前提として、レイアックスでこう、考える、こう、理想の経営人材みたいなのをイメージしたときに、うちの会社なんかその PDM のチームとかビズデブのチームがあるんですよ。なんかそこがやってることが近いかなと、まず大前提思ってるんですけど、なんか、いわゆるそのビズデブを経験した人が、そのまま一足飛びでその経営者とか、そのなんていう、事業責任者をやれるかっていうと、足りない部分もあるなと思っていて、その足りない部分を埋める研修みたいな、その研修って言っても、なんていうんですかね、一方的な、なんていうんですかね、こう、なんかこう、講義をするというよりは、普段僕とか、まあ、それこそ手島さんとかが、普段日常的にやってるような、ライフワークとしてやってるような、その思考の訓練とか、まあ、例えばこう、決算書を分析して、こうやってこういう経営の示唆を出しますよとか、会社の戦略を考えるときに、こういうイシューの整理の仕方をしてやりますよっていうのを実際ワークしてもらって、そうディスカッションするみたいなのを、バーッと、まあ、今で言うと4、6ヶ月間ぐらいか。8ヶ月か。8ヶ月は言い過ぎだな。4ヶ月か。4ヶ月かけて、何名か選抜して、本当に、僕がこうメンターとなって、やっているっていうところですね。
それは対象は、個別部署で結果出した人っていうのマネージャーとかそういう感じのイメージ。
まあそうですね。概ねそういうもので。プラスでまあなんか、ちょっとなんか、定性的なんですけど、そう野心があるみたいな。どうやって野心を図ってるのかっていうのは
た
難
だ
しい
そう
んで
い
すけ
う
ど、
のを
ま
目指したい人ですよね。
あ。
そういう起業家人材とか事業人材を目指したい人。まあ、レイクスでいくとね、当然いろんな価値観の人は必要で、全員が全員ね、起業家目指してくれとか、事業責任者目
そう
指
で
し
す
てく
ね。
れって
と
こ
いう
と。
わけではないんですけど、
そういうのをやりたい人が、
そういう
やれるようになってほしいっ
野
てこと
望、
ですよね。
思ってる人もいるんで、その野望には応えたいなという。
なるほど。わかりました。ちなみに、その爆落事業全体で、インボイス制度なるもの。多分、リスナーの人はインボイス制度って、今年結構聞いたなぐらいの感じの人が多いと思うんですけど。結構どうでした？事業にインパクトありました？インボイス制度。
ちょっと厳密に測ることは難しいんですけど、まあ、かなりインパクトは起こって。出るというか、あるだろうなというもので、まず、どういうインパクトかというと、その、インボイス制度って、まあなんか、例えば、なんていうんですかね、こう、出張行って、なんかこう、タクシー乗ったとするじゃないですか。で、領収書もらうじゃないですか。その領収書に、適格請求書のフォーマットに合ってるかどうかを、その、で、が、確認する必要があるんですよね。これ皆さんぜひ、ちゃんと確認してくださいと。まあ、タクシー会社で絶対その T のなんたらかんたらって書いてあると思うんですけど、それが書かれてない領収書を受け取ってしまうと、消費税が控除できない。で、消費税の控除って、皆さんちょっと経理じゃないんであんまイメージ湧かないかもしれないですけど、消費税って何て言うんですかね。その、企業ってそのまま払ってるんじゃなくて、まあ、要はその10%上乗せされた請求を受け取って、で、それで、こんぐらい、まあ、なんていうんですか、その内部の取引を見て、払ってるんで、こう、本来は、これぐらい払うべきですみたいな、その差分を納めてるんですよね。控除できないってことは、つまり、その10%増えちゃうんですよ、支払う金額が。そこが返ってこなくなるんで、消費税が控除されなくなるっていうのは、その打ち消してくれなくなるってことですね。あるものを仕入れて、あるものを売るみたいなのが、企業の、あれなんですけど、その、まあ、売るときは、10%乗せて、売れるんですよ。で、仕入れるときは10%乗せて買うんですよね。で、この買う側の控除ができなくなるみたいな。となると、まあなんか、ばっくり言うと10%コストが上がっちゃうんですよ。もしそこが、なんていうんですか、控除できなくなると。で、企業の今、なんていうんですかね、 支出が10%増えたら、ほとんどの会社利益吹っ飛ぶと思うんですよね。
まあ、確かに。営業利益率10%以上ないと、あれですもんね。
だから、やっぱ業務としてはそれ対応せざるを得ない。すべての領収書、すべての請求書、すべての取引。これが、日本の経理の方が今、お悩ませているインボイス制度なるものの実態で、しかも、これって、インボイスって言ったら請求書でしょみたいな。だから、経理の人の仕事でしょって思うかもしれないですけど、さっきみたいにタクシー乗った時の領収書とか、例えば会食行った時の、領収書とか書いてもらうじゃないですか。あれをみんながチェックしないといけないんですよ。そんなことできますかと、現実的にっていう。っていうところを、どう解決するかみたいなところで、やっぱりかなりの顧客の方が悩んでいるので、まあ、そこに対して、いろんなソリューションを、僕ら、かなり先んじてですね、そのインボイス制度対応みたいなところと AI を組み合わせて、そこの負荷をめちゃくちゃ軽くしようっていう開発をしてたので、そこはやっぱりしっかり刺さって、まあ、問い合わせとかも増えてますし、契約も増えてるというような、まあ、そういう状況ですね。
じゃあ、
はい。
何乗れた一つの要因であるって感じなんですかね。
そうですね。
わかりました。ぜひね、インボイス制度を、なんとなく聞きかじったけど知らなかった人は、これを機にね、なんかどういう制度なのかってことは、把握しておくとビジネスパーソンたるもの、役に立つかなと思うので、ぜひ、軽くね、検索したら、今、福島さんが説明したようなことも出てくると、見てくださいという感じですね。あとは、レイクスへ行くと複数事業やっていて、当然、爆落でもいくつかやってるんですけど、MDM、三井物産デジタルア
はい
セッ
はい。
トマネジメントはどんな1年でした？
今年はすごいことが起こりまして、
すごいこと。
MDM で、まあ、要はそのアセットマネジメントって、要はその投資家からお金を集めて不動産を、まあ、不動産以外のアセットも買ってるんですけど、買って、まあ、目利きして買ってきて、まあ、そこをちゃんと運用して、で、配当を返して、で、その中でこう、まあ、正当なフィーというか、手数料をいただきますよっていう、なんかそういうビジネスなんですけど、今までその投資家の対象が、どっちかっていうとそのプロの投資家、要は機関投資家と言われる存在であったりとか、そういうところにだけ売っていたんですけど、それを一般個人の方、一般のその個人投資家の方にも売りになりましたっていうのが今年、ことでもうめちゃくちゃチャレンジングな挑戦をしていると。
売れてますか？
そうですね。リリースを見ていただければわかるんですけど、今までで4件ですね。販売をしていて、ちょうど、これ収録日が、の日に、5案件が始まって、まあ、大体その1案件は10から20億ぐらいの、その物件のレンジで、集めていて、無事、まあ、なんていう、ありがたいことにというか、かなり反響をいただいて、こう、集まってますっていう状況。
もともとあれですもんね。時間はかかりましたけど、この一般ユーザー向けの、この一般ユーザーがちゃんと投資できるような金融商品を作ろうっていうのが、このジョイントベンチャーの立ち上げのきっかけです
そう
も
で
んね。
すね。
で、やっぱライセンスの問題とか時間がかかるんで、B2B から始めてい
そう
た
で
っ
す
ていうの
ね。
が、あの、
まさにそうなんで
そういう感
す。
じなんで。まあそういう意味だと、来期以降も、その一般ユーザー向けのものがより加速していくような感じなんですかね。イメージ的に言うと。
そうですね。まあ、本質的な部分。三井物産デジタルアセットマネジメント、じゃあなんでレイアクスがやってるんだみたいな、その金融の事業みたいな話でね、実は本質的な部分では、その B2B をやってた頃に仕込んでいた、そのオペレーションの DX っていうものが実は本質ですと。で、まあこれ何をやってるかっていうと、その反応の業務って、まあもちろんいろんな業務があるんですけど、まあ、ほとんどがバックオフィス業務なんですよね。まあ、要はその契約管理をしたりとか、まあ、その収益の管理をしたりとか、会計の管理をしたりとか、稟議をそう書いて、こう、承認したりとか、そこがめちゃくちゃアナログなプロセスで行われてるんですよ。まあ、あとなんかこう、不動産のこう、目利きをするときも、その紙で送られてきて、その紙をこう、データでこう、なんていうんですか、秘伝のエクセルにパパッと打ち込んで、そこでデューデリーをするとか、なんか、そういう、たところの業務の、根本的な DX みたいなところをレイアクスは実はやってるんですよね。なんで、そのバックラックはどっちかっていうと、なんていうんですか、広く一般にある会社の業務の DX みたいな。いわゆるその請求書とか経費精算とかそういったところをやってるんですけど、MDM でやってるのはその金融領域、しかもアセットマネジメント業に特化したオフィスの DX を、結構 オーダーメイドというか、僕らがこうエンジニアを送り込んで、本当社内システムを作るみたいな形でやっていって、ものすごい少人数で運営できるアセットマネジメント会社ができたんですよね。で、だから、なんていうんですかね、結局、アセットの利回りって、アセットの利回りじゃないですか。投資家の利回りって、アセットの利回りからファンドのコストを引いたものが、投資家の受け取るネットの利回りになるんですよね。なので、ここを圧縮できると、投資家に対する利回りが大きくなると。で、その状態で、コスト競争力を持った状態で個人に売ろうとすると、投資家へのネットの利回りも高いし、なんていうんですかね。他の、なんていうんですかね。似たような、例えば、不動産の賞金とか、まあ、預金とかの代替を僕ら狙ってるんですけど、を見たときに、同じ種類のリスクなのに、こっちの方が利回りいいねっていうので選んでもらえるって、そういう仮説で個人に展開しようって。なので、実は根本はオペレーション DX のところ。で、満を持して今年個人に参入したっていうところですね。
そういうのが確立できて、ライセンスも取ってっていう、まあ、順番経て、まあまあ、そういう意味だと
そうですね。
予定通りというか、仮説通り、
まあ、
未
予
来が
定
あ
通
るっ
りで
ていう
すね。
感じですよね。なるほど、なるほど。わかりました。ぜひ、三井物産デジタルアセットマネジメントもね、スタートアップ産業とかにいると、なんていうんですか、あんまり、まじまじ見たことない。リスナーの人も多い、レイヤー X なリスナーの人も多いと思うんで、一回サイトとか見てもらうと、あ、こんなことやってたんだって感じで見れると思うんで、ぜひ見ていただければと思っております。はい。
ユニークな取り組みなんで、そうですね。ぜひ見ていただければなと。興味を持った方が絶賛、ちょうどこの前、そこの事業責任者の丸野とワンオンワンしてたんですけど、めちゃくちゃ採用中らしいんで。
なるほど。じゃあそこの、採用リンクもね、概要欄に貼っとくんで、レイアクスな
よ
の
ろしくお
そこ
願いし
も。
ます。MDM もすごい面白い授業です。
で、最後、事業的な意味で最後で、LLM 事業なるものを立ち上げると。で、LLM ラボを4月に開設して、11月に事業部になってますね、今年の。まあ、松本さん中心に何をやろうとしてるんですか？
そうですね。ばっくり言うと、LLM の、いわゆる読解機能というか、文章を、なんていうんですかね、理解する力みたいなのが LLM ってすごい高いんですけど、それを使うことで、今までだと、なんていうんですか、なかなか SaaS とかでカバーされなかったような業務を効率化することができて、かつ、なんていうんですかね、データがいっぱいあるようなお客さんですね。なんで、エンタープライズのお客さんに今特化してるんですけど、そういった方の有機生産業務みたいなところを、すごい効率化できるよねっていう、そういう、プロダクトの実験とか POC とかをこの1年で、実はですね、チャット GPT が盛り上がって、みんなチャットだ、チャットだって言ってる中で、僕らすごい地味な 文書読解の方をすごい頑張ってやってたんですけど、そこが、花開きつつあるという感じですね。
な
まだ全然これからなんですけど、
る
プロダクトとしても実はラフな、こういうプロダクトが今できていて、ラフといってももうちゃんと実際の企業様に使われて、ちゃんとプロダクトとして売り出せるようなものができてきているので、事業化したっていうところですかね。
これはそういう意味だと、来年のどっかのタイミングで、ああ、こういうことやってるのかって、もう少し、リスナーの人にも情報、まあ、リス
そう
ナー
で
の
す
人っていうか、
ね。
世の中に情報を出せていく
出
タイミン
せ
グがある。
る、そうです。出せると思いますね。出していきたいというか、ちょっとお客様との関係性とかもあるので、どのタイミングで出せるかっていうのはあるんですけど、別に隠したいとかそういうつもりはないので、正々堂々と出してやっていきたいなと思ってますね。
これは、あれですよね。まあ、松本さんは結構な時間をこれに使ってるって感じですもんね、今
そう
の。
ですね。かなりの割合。もちろん、彼の場合、全社の経営業務みたいなところもあるんで、そこの時間も相当使っているんですけど、それ以外の時間はほぼ、この AL 事業部、AI、LLM 事業部に使っているという。
そうですね。なんで、何やってくるんだろう、レイヤー X って少し、思ってると思うんですけど、ちょっとね、来年中ぐらいにはもしかしたら、情報公開できる部分が出てくるかもしれないですけど、比較的、まあ、社内では、一定期間は、ひっそりと、ちゃんとお客さんとかプロダクトに向き合う期間かなっていう感じなんで、やっていきたいなという。
松本さんがこの事業部に したときにノート書いて、あと、一緒に、松本さんと一緒に二人三脚でやってる中村っていう執行役員もノート書いていて、まあ、そこに実は結構詳しいこと書いてあるんで、
ヒントが隠されてるということです
ほ
ね。
ぼ書かれてますね。
な
やることが。で
るほど。
も、僕らも、やっぱそういう方針なんで、もう隠さないんで、基本、隠すことに意味を感じてないんで、むしろ、人の採用とか、この山登りたい人みたいなところの、そっちの人集め、仲間集めの方にボトルネックがあると思ってるんで、もうそこに全部書いてありますね。やることは。
ぜひ、概要欄にこれもね、貼っときますんで、改めて、多分ね、AIX のノート多すぎるんで、読んでない人も多いかもしれないので、改めて、このノートに関しては貼っときますんで、ぜひ、ちょっと、見逃してる方は見ていただければと思っています。はい。じゃあ、そろそろ終盤戦で、事業以外の話も聞いてきたんですけど、コーポレートブランドリニューアル8月にやってますけど、これはどういう狙いとかだとか、どういうなんか流れで、リニューアルになったんです
ま
か？
ず、今の、コーポレートブランドになる前のレイアックスのコーポレートブランドっていうのはブロックチェーンの、事業の時に作ったもので、どっちかっていうそのコーポレートカラーとかも、その革新性とか、イノベーションとか、その挑戦みたいな、まあそもそもピンクとかってそういう色なんですけど、そういう思いをつけたもので、ただ、撤退することになりましたと。で、その中でピボットして、まあ、そこから、まあ、1年、2年は、もう、なんか、死のも言わずに、こう、事業を集中して立ち上げようみたいな、会社はそういうモードだったじゃないですか。で、まあ、2年ぐらい走った状況で、まあ、そのレイアックスがこう提供している、その顧客とか社会に提供している価値っていうのが、その挑戦とかイノベーティブだけじゃなくて、その安心とか、信頼とか、まあ、そのバックオフィスのサービスとか、金融のサービスやってるんで、そういったものもあるよねとか、なんかその中で、じゃあ、入ってくる社員とかも、当時、多分ブロックチェーンの授業やってた時は30名ぐらいで、そのリブランディングしようよってなった時は、まあ200名いかないぐらいだったんで、入ってきてる人の多様性とかも増えていて、こう、社員のこう大事にする価値観とか、その、ブレてるわけじゃないんですけど、なんかこう、改めて再定義した方が、なんか会社としての一貫性が取れるよね、みたいな。中で、リブランディングを、行ったっていうところですかね。まあ、その中でその会社の人格の設定とか、まあ、顧客に、こう、から、こう、どうありたいブランドというか、どういう存在になりたいのかみたいなところを、まあ、再定義していったっていうところですかね。まあ、事業の内容も結構固まってきたので、まあ、いいタイミングかなっていうところで、やったというところです。
でも、しかもこれあれですもんね。デザインチームに、入ってきてくれた野崎さんが、起案してくれ
そうで
たん
す
です
ね。
ね。確
も
か。
う、ほぼ入社直後ぐらいに
だ彼なりに多分、ちょっと彼と直接この件で話してないんであれなんですけど、彼の方がよりフレッシュな目で見れるから、なんか入って違和感感じたんでしょうね。その昔のものが残っている感じ。今と合ってない感じに。のズレを感じて、まあ、提案してくれて、まあ、福島さんとしてもそうだなと思っ
そうで
て、
すね。
実現して、今のね、青を基調とした、なんていうか、挑戦ギラギラっていうより、まあ、確かに、ややトーンとしては落ち着き、爽や
そう
か
で
な
すね。
感じの
ね、安
テイ
心、信
スト。
頼みたいなと。まあ、当然、挑戦って意味も実は入ってるんですけど、まあ、いくつかの意味を込めていて。
でも、レイアックスのまあコーポレートブランドを構成するのはまあいろんな要素があると思うんですけど、ミッションは不変でそのまま据え置いてってことですね、今回も。すべての経済活動をデジタル化するっていうのは根幹としてありながら、
そう
そ
で
れ
す
以外
ね。
の要素を整えていったっていう
そう
感
で
じ。
すね。まあ、むしろそこがゴールとなって、なんかどういうコーポレートブランドにあるべきなんだろうとか、結構実はそのデザインに現れてない裏の細かい設定まで今回、一緒になんていうんですかね、それこそ野崎が中心になって、進めてって、僕の中でもすごいしっくりきてるというか、なんかこういうプロセスでこう一貫性を持たせるんだっていうのは、すごい自分でもやって勉強になりましたね。
まあ、長く、コーポレートブランドって定期的には、なんていうんですかね、ブラッシュアップしていく感じのものかもしれないですけど、まあ、今回決めたもの、一定期間長く、使っていくんじゃないかなっていう感じが僕も。ますねっていう感じで思ってますという感じですね。はい。 じゃあ、結構1時間弱ぐらい話してきたんですけど、今年のね、レイアクセスに関してはだいぶ、でも、今250人ぐらいで、1年で100人ぐらいは増えたんですかね、今年でいくと。
そうですね。ちょっと正確な数字はあれ
こ
なんです
ん
け
な
ど、
感じですよね、きっと。
100以上増えてるんじゃないかな、
倍ぐらいになったって感じですか
確か。そうで
ね。
すね。ちょうど。
来年の今頃にはどれぐらいになってるんですかね。
いや、まあ、ちょっとそこは、なんていうんですかね。
また、
まあでで も、
も、それなりの規模増えるって感じですよ
そうです
ね。
ね。まあ、少なくとも今年と同じぐらいは、最低限採用するとは思うので、
ってこと
まあ、
ですね。
300から400の間ぐらい。
なってっていう感じですよね。なるほど。なんか、まあ、これを聞いてくださってる方、まあ、レイヤー X に少なからず興味がある人も、多いと思うんですけど、なんか、来年以降の事業とか組織とか、どうしていこうとかっていうのは、なんか、イメージはありますか？
そうですね。まあ、一つは結構、まあ、僕ら、半年に一個プロダクト作るよって、まあ、言ってるし、実際やるので、まあ、少なくとも、来年の今頃にはあと2つから、もしかしたら3つぐらいの新しいプロダクトが出ていて、僕らのそのプロダクトの考え方って、もちろん、プロダクトとしては連携性とか、データ、の裏がつながってて業務が楽になるっていうことを重視してるんですけど、販売とか事業を考えるっていう意味では結構独立してやってるんですよね。なんで結構本当に何ですか、一個のベンチャーみたいな形で、なんかこう、いろんなこの顧客仮説を試したりとか、マーケー試したりとか、営業、実際にこう、なんかエンジニアが営業行ってくるとか、なんかそういうなんかベンチャーっぽい感じのものがあと2つから3つぐらいまず作られるっていうのがまず確定事項ですよね。
なるほど。
で、加えて、まあ、営業組織とかも、まあ、今、チーム数で言うと3つなんですけど、まあ、絶対倍にはなってますよ
なるほど。
ね。なので、今、いわゆるこう営業本部みたいなところを見ている部長が1人なんですけど、まあ、それぐらいのサイズだと、まあ、ちょっとどういう形にするかは、あれなんですけど、今の、部長が、まあ、2人に増えるぐらいの規模かなと思ってますし、まあ、それがなんか全ての組織で起こることなんで、今のリラックスがもう一個できるぐらいの感覚ですよね。だからそれぐらい、やっぱりこう、チャレンジングなポジションが今後増えていくというような想定でいますね。
そういう意味だと、こういうね、ポッドキャストでの発信とかっていうのは、まあ、これ聞いてすぐにね、まあ、年末年始ちょっと、自分の、キャリアどうしようかみたいな考えてる人もいるかもしれないですけど、なんか、僕らが、想定してない時間軸で、なんか3年後ぐらいに、これ聞いてる人もいるかもしれないので、まあ、いつ聞いてるかちょっとわかんないんですけど、まあ、聞いてね、ピンときた人は、ぜひ、タイミング問わず、自分のタイミングで構わないので、ある種、なんか、採用サイトとか見ていただいてね、応募していただければなというふうには思っておりますということと、まあ、現在は結構いろんな人がレイアクスの中にいるので、まあ、なんていうんですか、いろんな価値観の人がいろんな役割で働いていきながら、それぞれ成果を出しているので、まあ、カジュアル面談等もね、いろんな人が、オープンドアという形で発信しているので、採用サイトとか見ていただけると、まあ、話聞こうかなと、思える人もいるかもしれないので、ぜひ覗いてみていただければなと思っています。はい。じゃあ、そんな感じで、レイヤー X Now、2023年振り返りというところでは、終了したいなと思っています。じゃあ、福島さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。